声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。今日はちょっといつもと違う時間帯に2回目の配信を撮っているんですけれど、先日ですね、とんでもないことが起きました。キングコング西野さんが配信の中でね、私の配信のことをご紹介してくださったんですよ。って何が起きたんっていう感じだったんですけど、プペルのね、映画の感想をちょっと溜め込んでおけなくって配信させていただいたんですが、その回をねご紹介してくださったんですね。でそれもあって、ものすごいたくさんコメントが来て、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。なので、今回はちょっとね、そのバババッと来た、コメントにドドドッとお返ししていこうと思います。で、私はいつも前々回の配信にコメント返しをしていっておりますので、それも含めて全部こうギュギュッとお届けしていこうと思います。さあ、それではまず、どんな声が支持されるのかというパパ丸山さんとコラボした後編を私のチャンネルで配信したんですが、そちらにコメントいただいておりますので、そちらからお返ししてまいります。パパ丸山さんといえばボイシーのレジェンド第一期生で10年間毎日音声配信しているという、猛者中の猛者、モサオブモサなんですが、そのパパ丸山さんと、声についてね、いろんなお話をさせていただきました。この回もめちゃくちゃ面白いので、ぜひね、前半後半と、合わせて聞いていただきたいなと思います。こちらにコメントいただいております。ケイユさん、我ら、うらしい応援隊、うらしいずということで、ありがとうございます。はじめまして、ミカさん、はじめまして。うらしい応援隊、うらしいずのメンバーで、パマッコのケイユです。と、ありがとうございます。目から鱗の素敵なコラボ配信ありがとうございました。声って呼吸が8割、下から上まで出しておく、前日から水分補給を、声で猫背がわかる、セトラたくさんの学びと笑いがあり楽しい配信でした。ハート早速フォローさせていただきましたので、これからゆっくり過去回を聞かせていただきます。ハート今後のうらしいにも期待してます。ということで、ありがとうございます。ケイユさん、嬉しいよ。嬉しい。フォローも嬉しいし、コメントも嬉しいし、そして出ました、目から鱗。これ、また過去回聞いていただくとわかると思うんですけど、なんかどうやら私は目から鱗だって言われることが多いんですね。私がっていうか、私がいろいろお伝えすると、ああ、目から鱗でした、みたいなことよく言われるので、目から鱗ボイトレのボイストレーナーミカです。今後ともよろしくお願いします。なんだ、目から鱗ボイストレーナーって。引き続きよろしくお願いいたします。そして同じくパパ丸山さんとのコラボの回でついてるついてるついてるさんです。嬉しい。楽しかったです。今朝寝起きでスタエフ撮ってしまいました。ということでありがとうございます。お名前はよく聞かけます。いや嬉しいです。コメントありがとうございます。寝起きでね、スタエフもそれはそれでいいんですよ。なんか寝起きのザラッとした声、あれもまたいいじゃないですか。ちょっとね、色気も感じちゃいますよ、私は。いや、寝起き配信は個人的にはちょっと好きだったりしますね。喉にいいかって言われたらちょっとわかんないですけど、ちょっとザラザラッとしたところからだんだん起きていって、声も心も起きていく、あの感じを一緒に味わえるので、個人的には好きです。コメントありがとうございます。そして、第152回妄想しすぎた声の分析、野沙汰さんの声を分析させていただいた回にご本人からコメントをいただいております。ありがとうございます。野沙汰、会いに行ける先生ということで、ボイシーパーソナリティの野沙汰さんの声の分析をした回に野沙汰さんがコメントくださっております。分析ありがとうございます。マイク近いの分かるんですね。わかりますよ。長いこと知っていただいているなんて光栄です。感激ということで、いや、こちらこそ嬉しいです。ちょっと、またね、後ほどちゃんとご紹介させていただきますが、また、野沙汰さんともコラボが決まりましたので、野沙汰ファンの皆様、ぜひぜひ、 ぜひじゃないな、絶対聞きに来てください。またね、恋の話とか、あとはね、その野田さんに私が聞きたいことがあったりするので、その辺のお話も伺えたらな、なんていうふうに思っております。コメントありがとうございます。そしてなんかいっぱい来てるからちょっと順番が前後するかもしれませんが、第153回重厚感のある声を分析、方言住職の声の分析をさせていただいた回、こちらもご本人からコメントいただいております。ありがとうございます。方言さん、声を分析していただけるなんて光栄です。いや、こちらこそありがとうございます。なんか恥ずかしいですねそうかもしれない。ありがとうございます。今度お話しさせてくださいということで、もうぜひです、ぜひぜひお話しさせてください。いやー、なんかこうやって声の分析をさせていただくことで、お話しできるチャンスもいただけてすっごい嬉しい限りです。ぜひよろしくお願いいたします。そして同じ回にタムタムさんからコメントいただいております。ミカさん、こんばんは。コメント返しありがとうございます。いや、こちらこそコメントありがとうございます声の出しにくさすごくあります。ミカさんのボイシーを聞き始めてから姿勢と呼吸を意識するようになりました。続けていきます。素晴らしい。これですよ、これ。このね、呼吸、そして姿勢、この、噛んじゃったよ。呼吸と姿勢。ほんと、この二つが整うだけで、かなり、楽になりますし、声だけじゃなくてね、体にもいいことたくさんありますので、ぜひぜひ続けてみてください。いやー、嬉しい。こうやってね、実際に行動していただけるのが、むちゃくちゃ嬉しいんですよ、本当に。ありがとうございます。そして、あずさんかな ?AZ さん。ミカさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。方言さんの声を素敵に分析してくださり、ありがとうございます。なるほど。胸の響きを使った声なのですね。エッジボイスという言葉も初めて知りました。そうでしたか。方言さんの放送で気持ちが落ち着く要因の一つは、声にあったのだなぁと分かる放送でした。ということで、ありがとうございます。うん。結構大きな要因を声が持ってるんじゃないかなというふうに私は思っております。いや、コメント嬉しいです。ありがとうございます。さあ、そしていよいよでございます。めちゃくちゃたくさんのコメントありがとうございます。緊急収録。映画、煙突町のプペル、約束の時計台がとんでもなかった。という、この回にコメントめちゃくちゃたくさんいただいております。ありがとうございます。まずは日野武さん、ありがとうございます。一番乗りでしたね。自分も今見てきて何回も見たくなりますね。366日が名曲だなぁと改めて思いました。ということで、ありがとうございます。これあれなんですよ、私が配信してすぐぐらいにコメントついて、早っめっちゃ早ということで、多分同じぐらいのタイミングで、一番乗りでね、見てたんじゃないかなと思うんですけど、いやー、もうほんとむちゃくちゃいい映画でしたよね。曲よかった。ちょっとまたね、全然言い足りないんでまた喋りたいぐらいですけど本当にいい映画でしたね。ありがとうございます。さあ、そして小松明弘さん、番宣できたんですか？はてな笑いということでありがとうございます。本当ね、このコミーのコメント見て、あ、そうかと思って慌てて追加チャプターを取りましたありがとうございます。あ、そうだよなと思って、4月1日にね、ちょっと私からプレゼントになるような配信が、ありますので、ちょっとそれのお知らせとかをね、追加で収録させていただきました。ありがとうございます。そう、まあ、もしね、ご存じない方にももう一度お伝えしますが、4月1日に私ちょっと大きめの発表させていただきます。エイプリルフールだけど、本当のやつ、本気のやつです。で、この内容が、お礼になるというか、楽しんでもらえるような内容になっていると思っているので、ぜひね、4月1日お昼12時、ボイシーと X のスペースで同時配信、同じ内容をね、同時配信しますので、ぜひ聞きに来ていただいて、で、ぜひね、こう、あれをしてもらいたいんですけど、ちょっとそれはまた当日までのお楽しみということで、ぜひね、4月1日のお昼、聞きに来てください。そしてコメントありがとうございます。さあ、そして、ユミさん、ユミユミさんかな、ローマ字とひらがなとありがとうございます。コメントを読み上げます。ありがとうございます。ハートキラキラ私も2回目すぐ見に行きますということで、ありがとうございます。いや、本当にすぐ見に行きたいですよね。あれ、もう1回あそこ見たいもあるし、初日の映画を見た方だけが、特別にお話を聞ける、まあ 回があったんですけど、そこでね、西野さんがこの裏側を話してくださったんですよね、この映画の。で、まあ、裏側もだし、このプペルの話の、先々というか、すごく壮大なお話の一部が、あのプペルのお話で、この壮大な部分のところまでお話ししてくださったりとかして、聞かれました、あれ。ちょっともう、あれ聞いて、もっと見に行きたくなってしまって、その答え合わせというかね、伏線回収みたいな感じの目線でも見たいし、で、副音声と一緒に聞くっていう遊び方楽しみ方もあるし、ちょっとね、2回じゃ足りないぐらいかもしれないんですけど、私もまたね、見に行こうと思っておりますので、一緒に楽しみましょう。コメントありがとうございます。そして、ソルトウォーターさん、ありがとうございます。最高でしたね、プペル。僕は4回泣きましたし、家族で行ったけど、母親も泣いてました。ということで、ご家族で行かれたんですね。いいですね。4回か、私ちょっと回数数えてなかったですけど、ま、終わった後は目がパンパンでしたね。いや、本当に最高でした。私もやっぱね、家族で見に行きたいなと思っていて、私にも刺さる部分がいっぱいありましたけど、子供やね、旦那さんにも刺さる部分いっぱいあるんじゃないかなと思って、次は家族で見に行きたいけど、一人でももっと楽しみたいんで、ちょっと2回じゃ聞かないかもしれないな。何回も見に行こうと思います。コメントありがとうございます。そして次が、ヒデカフェさん。ハイドカフェさん？どっちかな？HIDE カフェさん、ありがとうございます。初日に鑑賞しました。素直な感想とご自身のエピソードを教えてもらい感動しました。2回目は娘と行きます。ということで、ありがとうございます。いや、ちょっとね、なんか、私の個人的な話なんて、どうかなとも思ったんですけど、まあでもね、やっぱ自分の中ではすごく、大切なものなので、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、まさかその話で感動というかね、していただけるなんてありがとうございます。いや、ほんとね、前を向くのもそうなんですけど、上を向いてね、笑顔で過ごしていきたいなっていうのをすごく思った映画でしたね。いや、コメントありがとうございます。そしてまだまだありますよ。キムキムキムチさん。いいな、名前いいな。ありがとうございます。同感です、音符。頑張ろうって思える映画ですよね。いや、本当ですよね。コメントありがとうございます。そうなんですよ。なんかね、ただ見て感動して、ああ、よかったとか、そういう映画ももちろん好きですけどね、今回のこの映画に関しては、それも思えるし、頑張ろうとも思えるし、で、これまでのことも大事だったなって、改めてこう抱きしめたくなるような感情にもなったし、で、同じように今後のこともやっぱり大事にしていこうっていうふうに思えたし、みたいな中でちょっと、すごい映画でしたね、本当に。いやー、すごかった。コメントありがとうございます。そして、しおさん、ありがとうございます。浦市応援団のしおさん。みかさん、おはようございます。パマッコのしおと申します。西野さんがチャプター5でこの放送の紹介をしていたので聞きに来ました。ありがとうございます。じーんとした感情そのままに伝えてくださり、こちらまでなんだか温かい気持ちになりました。いや、嬉しい。ありがとうございます。今日は品川と六本木に西野さんが見に行くそうです。ということで、そう、コメントいただいた日でしたね。ありがとうございます。そうなんですよ。なんかね、西野さんってすごいじゃないですか。すごい人じゃないですか。とんでもない人じゃないですか。で、そんな人がね、本当に一生懸命にできること一つずつ全部ちゃんと丁寧に丁寧にやっていっている姿を見ると、いや、ちょっと応援せずにはいられないですし、その私なんかが応援したってで何にもなれへんとは思ってるんですけど、まあ、そうだとしても、まあ、本当にもうミクロのかけらの応援かもしれなくっても、応援したいなという気持ちにもなるし、応援することでこっちも元気もらうし、私自身もやるぞっていう気持ちになったり、するんですよね。いや、なんかね、すごい人だわ。いや、だってね、だってですよ、めちゃくちゃ忙しいわけですよ。今なんか公開してすぐなわけじゃないですか。で、そんなタイミングで、プペルの配信をしていた方々を多分たくさん聞いてくださっていると思うんですよね。その感想をつぶやいているのも見て、耳でも感想を聞いて。で、そんな中、まあ私の配信を選んでくださって、それを収録して、紹介のね、収録をしてくださって、で、私の配信の URL をポチポチ、 コピペしてくださったとかって思うと、うわーって思うんですよね。あの人のものすごく大事な貴重な時間を、あの指のポチポチを私に使ってくださったのかと思うと、なんかもうたまらなくってたまらないですたまらないです本当に。いや、なんかそういう姿を見ているとね、やっぱもう本気の全力で届けたい映画なんだろうなとも思いますし、まあだからっていうのもあるけど、まあ、そうじゃなかったとしても本当にすごくいい映画なので、私もちょっと引き続きどんどんどんどんブペルの映画のね、あの宣伝というか、本当良かったんで見てもらいたい、おすすめをね、どんどんどんどんしていこうかなというふうに思っております。コメントたくさんありがとうございます。さあ、そして一旦、次のコメントで、今私がいただいているコメントが最後になります。サクサクさん、ありがとうございます。私も西野さんのボイシーから飛んできました。ありがとうございます。私も泣いて笑って、頭痛と鼻水が大変でした。ちっちゃいやつがいいな、また見に行きます。ということで、ありがとうございます。いや、そうなんですよ。泣いて笑って、そうそう、確かに、頭痛するかもわかれへん。忙しくて。感情が忙しくて。そう、鼻水大変でしたね。なんか、鼻をかめるタイミングとかあるじゃないですか、映画って。ちょっとこう、鼻にずっとティッシュ当てたりね、私はタオルをこう、鼻に当てて、過ごしていきました。で、ちょっと音が大きくなったタイミングで、ちょっとピュッと噛んだりとかね。そんなことしてました。いや、本当に泣いて笑って、すごい映画でしたね。いや、来てくださって本当にありがとうございます。むちゃくちゃ嬉しいです。いや、もうなんかね、もう、たまらんわ。もう西野さん、すごい人だ。知ってたけどさ、知ってたけど、本当にとんでもない人ですね。もう、ありがとうございます。いや、私、こうしてね、発信させてもらっている、もともとの、まあ、なんていうのかな、原点というか、声を出す人を増やしたいなっていう思いがあるんですよね。で、それは、声を出すっていうことって、自分の思いを伝えるとか、そういうとこにもつながるし、まあ、あとは、デトックス、やっぱりね、カラオケ行ったらスッキリするとか、そういうのあるじゃないですか。そういう意味もあって、そのデトックスにもなるし、あと、ちらっとお話ししましたけど、声って呼吸と、まあ、あと筋肉とか、そういうのでできてるんですね。姿勢とかすごく大事なんですけど、で、それを整えることで、健康にもすごくいいんですね。体にもいいし、心にもいいしっていう感じです。心身の健康にすごくいいんですよね。で、私、コロナのタイミングで仕事が、まあ、パッとなくなって、まあ、そらそうですよね。もう狭いブースの中で歌を教えたりとかもしてたので、飛沫みたいな感じで、もう本当に仕事ゼロになって、で、そのタイミングから私もちょっと声を出す機会がなくなって、どんどんこう、うつうつとしていってしまったこともあったんですよね。あとはまあ、子育てですね。育児のタイミングで、なんか社会からこう、分断されたような感じで、本当に誰とも喋らなくって、うまく文章が作れなくなった。言葉として、喋りとして文章が作れなくなってしまった時期とかもあって、で、あ、いかんと。で、その頃に音声配信を始めて、で、あ、声を出すってこんなにいい影響があるんだっていうのを、なんか、ボイストレーナーやって20年経ちますけど、なんかその頃に、15年目ぐらいだったかな?の頃に、やっとなんか改めて気づけてね、声を出す人をすごく増やしたいなっていうふうに思っているんですね。で、そんな中こういうふうにコメントが来るとやっぱ嬉しいですね。コメントも実際に声を出しているわけではなくっても、自分の思いを表現している、アウトプットしているじゃないですか。そういうの、好き。嬉しい、自分の思いを自分の言葉にして、アウトプットするっていうのはすごく大事だと思っていて、で、私はやっぱね、ずっと声のこともやってきたし、声のマニアでもあるので、このアウトプットの方法が声だと、もっともっといいことたくさんあるよって思っているんですけど、まあ、正直ね、声が出せないタイミングもあるので、このテキストで、文字でアウトプットするっていうのもむちゃくちゃ応援しているんですよね。っていうのもあると、こうやってたくさんコメントいただけるで、それだけその分その方がアウトプットしたってわけじゃないですか。そういうのも思うとちょっともうやっぱたまんないですね。もうすっごく嬉しい。それをしかも私の配信のコメントに書いてくださるっていうのがもうたまらん。 たまらんぞ。もう、ほんとむちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。いや、ちょっと長くなってしまったんですけども、ちょっと全部丁寧に返したいなと思って、今回はコメント返し会ということで、別途撮らせていただきました。でですね、ネタバレ会ということで、このプペルの内容も全部、もう、ネタバレで喋って興奮している回もありますので、よかったらね、まだ、そちら聞かれてない方、聞いてみてください。このネタバレ回にもね、コメントちょっといただいているので、これもどんどんお返ししていこうと思っておりますし、引き続き通常配信というか、プペルじゃない声の分析とかね、声に役立つ、そんなお話をしている回のコメント返しもしていこうと思いますので、これを機に私を知ってくださった方々、ぜひ、引き続き、いいねやコメント、ぜひあなたのアウトプットをお寄せいただけるとすごく嬉しいです。ということで、もう本当にドドドドッとバババッとコメント返しをさせていただきました。あ、すごい、もう20分、21分も喋っているわ。ここまで聞いてくださってありがとうございます。これをきっかけにご縁がつながるとすごく嬉しいです。これからもあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナー、ミカでした。またね。